モール、スモールアレイチャットの、ホストは、僕、ヒデと、ライター、ポパイウェブのライターの
内田です。
内田君。で、今回はゲストが、西荻の雑貨店。
雑貨店。の
店主。
三品です。
はい。で、三品さんが、いつだっけ今月か。
1月の25日。
1月です。1月に、刊行された波打ち際のものを探しに、三品さんの新刊、将軍社から、出ています。新刊の、担当
編集、はい、担当編集の伊豆原です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は無理やりついてきてもらって、はい、ありがとうございました。
三品さんがなんか、
もう一人じゃ
ポッドキャストの嫌やっていうか
嫌やとは言ってないですけど苦手なんでね、まあ、これがついた瞬間から
緊張します。
緊張しますね。もう自己紹介が一番緊張しますね。
そうなんですね。
僕西荻窪のみたいな、
ねまあね、
雑貨屋のっていうのがね一番緊張するんですよ。
あ、そう。
なんか恥ずかしい、年々恥ずかしくなってきます。
なんで？
要するに雑貨屋って界隈の人は雑貨屋って言葉を使わなくないですか、うん、意地でも道具屋、
あ、
道具屋やってますとか、
ね、
セレクトショップやってますとか、
はいはい、
あとまあ、
なるほど、ね、
なんかもうなんならちょっとこうショップやってますみたいな、
うん、まあ、
ショップって
ショップ
すごい
広い、ま
あ、あとギャラリーとかね、なんかもうなんか値段つけて飾ってあるともうギャラリーで言っていいことになってるから、ギャラリーちょっとやってますみたいな。
ちょっと工芸系のちょっと
言うでしょ。
悪い、あれかもしれない。
絶対雑貨屋って言わないプレイが始まってますよ。ショップとか、まあ、聞いてみてください。多分だから年々なんか逆に雑貨屋やってますみたいな。
あ、だから
言ってんのが。
渋い渋い。雑貨やって
ます。なんか逆張りみたいなになって るんですよ。
あ、そう。
よくなんだろう。そうそう。陶芸家なのに。うん、まあ、器屋やってますっていう人たまにいるじゃないですか。産地とか行くと、ま
あ、あるよね、あるある、
うん、わーっととか分かんないんで、あの土くれこねてますみたいな、うん、
みたいな、
いやいや陶芸家でしょみたいな、
それになりつつあるってこと。
そう、地形のなんつうのなんかこう、あえてそう、まあ、ドヤ感、
あ、なるほどね、
雑貨屋やらせてもらう職人みたいなあえて言うみたいな。
語弊があるとよくないけど、なんか確かに雑貨っていう言葉が、まあ、80年代ぐらいに雑貨ブームとかって、うん、まあ、あまりにもね、そのなんていうか一般的になったので、うん、なんかその雑貨店っていうのはちょっとなんかチャラい感じでしょぼいから、
どうだと、
まあ、雑貨店と言いたくない、もう言いたくないという人たちがいるということは、まあ、理解していたけど、
うん、
その一瞬あってその雑貨店っていうのが、
職人みたいな、
みたいな、なんか職人のなりになるとは、もうそこまで
物書きやってますとか、
物書きやってますとか
開発屋やってますとか、建築家でしょみたいな、開発屋とかディベロッパーなのに開発屋とか言うじゃないですか。あとはなんかソフトの、
そんな人いる、
いないか。まあ、自分なんてちょっともう地べた這いつくばった開発屋やってます、まあ、ソフトの開発屋、
結構渋いけど
それをなんかこう言いたくないんですよ、僕は別に。
なるほど、
ね、さらっていきたいんですけど、まあね、なんか言うたびに自分でこうもう考えすぎちゃって、
まあね、
で
も別にね、そんなカテゴリー自分は意識してないからね。そんなね、
編集屋やってますとか言わないでしょ。編集者でいいでしょ。
いや、だから編集者もなんか変にこだわり、まあ、そういう肩書きを書かなきゃいけないから、うん、編集者って書いてるだけで、うん、自分も編集者かどうかよく分かんない。
本当ですか、
うん、何か分かんないよねそうだね、うん、こういうのってなんか考え出すとちょっともうね。でもだからなんか最近はもうそういうね、こうぐるぐる回るようなことに対しては、うん、まあ、西谷さんもなんかそういうようなことをね、この本の中でもなんか そういうぐるぐる回る
ぐるぐるしか回ってない、
そう、それに対していろいろ書いてあるんだけど、なんかちょっともうなんていうの、ぼや頭をもうぼやっとさせて、
うんうん、すごい境地に達してますね。
そうそうそう、なんか 目をなんか、うん、焦点もちょっとぼやかして、うん、
白黒はぐりさせない
感じで、もう何やったらちょっと恥ずかしいぐらいを受け入れるっていう、うん、
あ、
うん、なんか
ぼんやり生きて、
そうそう、ぼんやり、うん、どっちもまあいいかみたいな
確かにね、
うん、ぐらいの感じで、うん、行きたいなと思ってるんだけど疲れるから、なんか考えたら
確かにいいよね。で、さんとかもいっぱいいろんな媒体やってるじゃないですか。
まあ、ね、今そんな
やってないですか、うん、前あのなんか、うん、漫画の雑誌のなんかワンコーナーやってるって昔ちょっと帰りの電車かなんかありました、うん、あれ気になってたんですけど、あれは今やってないんですか。
やってない。あれなんかコロナになってなんとなく終わったんだけど、あの街歩きできなくなってそうそう、じゃあなんか自分はその時、うん、まあすごい外国人が、まあコロナの前だったんだけど、うん、外国人がすっごい増えていたから、うん、東京に住んでる外国人に自分の住んでる町を案内してもらうっていう連載をやりたいって言って、
うん、ああそうなんですか。
そうそう、面白いです。それでなんかまあいろいろ移民がいっぱいいるエリアとかいっぱいあるんで、なんか例えば葛飾の四つ木っていうエリアにエチオピア人、うん、むちゃくちゃいるよね、エチオピア人のコミュニティがそうやって、はい、そのエチオピア人の人に四つ木を案内してもらうっていう、うん、
面白そう、
うん、それを毎回いろんなところでやってて、それすっごい面白いなんか、うん、取材だったっていうか、うん、もう本当に我々にはやっぱ見えてない東京っていうか、
うんうんうん、本当そう、
彼らが行くような場所、うん、なんか、うん、もうすごい考えさせられる内容っていうか、うん、なんかエチオピア人とかの四つ木のあたりにいっぱい住んでて、うんうん、でなんかもう四つ木ってまあ言っても年配の人が多くて、ああいう葛飾とかさ、うんうん、若い人が少ないわけすごい、うん、だからおじいちゃんおばあちゃんとエチオピア人がめっちゃ多いわけ。
すごい世界。
そう、すごい世界じゃん。でもエチオピア人の人たちもすごいやっぱコミュニティに馴染もうと、うん、頑張ってるから、うん、ちゃんとおじいちゃんおばあちゃんとかにもすごい挨拶するじゃん、うんうん、でなんかこんにちはとかさ、あったらすごい挨拶とかして、うん、でそうなってくるともうそんな挨拶もしない日本人の若いやつより、うん、エチオピア人の方がなんかやっぱり可愛くなるじゃん、うん、なんか、うん、ですごいなんか交流が生まれてて、でなんかまあそういう家を貸してくれる人もいっぱいいるし、うん、なんか食べ物とかくれたりとか、うん、おじいちゃんおばあちゃんがいろいろ世話をね焼いてくれたりして、うん、でなんか彼らはもうなんていうかネットワークがあるから、そういうなんていうのかな、そういう仕事が例えば誰かがもう仕事がなくなったら、うん、もうあそこでの工場で仕事一人、うん、募集してるよとか、うん、そういうネットワークがあって、うん、どんどん仕事紹介したりとか、うん、で子供を、うん、例えばもうちょっと預けたいとか言ったら、うん、もうすぐ誰か近隣のエチオピア人がすぐ、うんうん、いいよ見とくよとかなってて、すごいなんていうかセーフティーネットが結構しっかりしてて、逆にさなんか我々のそんな日本人の方が子供見てもらいたいと思ってももうお金払って預ける以外近所の人にそんな頼むなんてもう全然できないみたいな、なんかこれってすごいことだなとか思って、なんかそういうのがいっぱいあって、いやかなりなんかもう、まあ、ある意味本当現代社会を考えさせるような
ね、いや、うん、もう今一番大事な仕事じゃないですか、編集者がやるべき、
そうそうそうそう、
こと、まさかこんな話になるとはこんな場所で
結構いい連
載、誰が読むんだそれ、そこの雑誌の
そうそういい連載と思ってたんだけど、実際誰も読んでなかったみたいで、
びっくりした
会えなく
いやいや、もうそれはもう伊沢さんが
救うしかない。10回ぐらいやったん
ですか。10回もやってるんですか。もう本になるじゃないですか。
まあ、いやちょっと本にもうちょっとやらんと
って感じ、うん、もうちょっとやって、
なんか去年、うん、香川にモスクができるまでっていう、うん、その香川の、
うんうんうん、
モスク作るルポルタージュを、うん、岡内大蔵さんっていう人の本作ったことがあって、
うん、あ、よく聞きますそれ、
あれも本当にまさに今おっしゃってたような、そのモスクってやっぱ祈るだけの場所じゃなくて、うん、その地域コミュニティの拠点やから情報交換したりとか一緒にご飯食べたりする場所として作りたいみたいな話で、
全然関係ない人も来るみたいな。
そうですね、
地元の。
そう、なんか一応それはインドネシア系の人たちで作ったんで、うん、中心はインドネシア人なんですけど、うん、それ以外の国のムスリムの人も来てもいいよみたいな、
うん、面白い本やってますね、知らなかった、ね、
それってできたんですか？
あ、できました。
できたん
だ。あの、寄付だけでその集めて、うん、あの中古車屋を買って、うん、そこを
もう中古車屋の一部に立ってるんです。
もう一棟まるまる中古車や元中古車や、
うん、あ、元中古
車がモスクになってる今。
いや、見た目はあのマンションみたいな。
あ、もうなんかロードサイドの一戸建ての
、うん、へえ、
なんか居抜きのモスクって結構全国にあるらしくて、
うん、いやね、まあ、マンションが居抜きが
な、居抜きモスク。
なんか別にあのいいですね、玉ねぎうん、のあの屋根みたいなのついてなくてもいいらしいんですよね、うんう
んうん、お金に余力があればねつけてもいいけど、
そうで今なんならそういうの足していってるとこみたいですけど、うん、
そう、その連載の取材でもあの上原の上
原のモスクがありますね、
のなんかに来てはる人、あの人は何人やったかな、ちょっと忘れてしまったんだけど、うん、あの取材した、確かにモスクってすごいコミュニティセンターで、うん、みんななんか、うん、本当になんていうか東京にこんなとこあるんだみたいな、うん、なんかみんな子供の頃から通うから、
うんうん、
みんな大人も子供もなんか大きくなったなみたいな、うんうん、なんかみんなそんな感じでなんか行ったら知り合いがいっぱいいる、常になんかこんないう場所ってないよ ね、 ねと思う。
お寺とか行かないですもんね。
あ、そうですね。なんか寺的なな
んかないといかないですもん ね、 ね、お祭りの時だけみたいな。
そう、行かないじゃんそんなんさ、うん、
ただただダベリに雑談しに行けるお寺ないですよね。そうそうそう、怒られますもんね、また来て
ないよね。
いやいや、そう
そうそう、まあ、だからまあそういう意味ではそういうミシェルさんがやってるようなお店も、うん、まあ、そういう現代のそういうのがなくなった、
うん、
コミュニティセンターがなくなった現代においては、うんうん、まあ、そういうののなんか代替の一つになってるんだろうね。
まあね、
ミシェルさんのお店、うん、結構常連さん
が
多い、
結構、ね、
面白そうな人が多い、
ね、面白い人がね、一癖ある、絶対買わない人がいっぱいいるんですよ。
絶対
買わないけど喋りに来る。そういういっぱい揃ってますね。うん、あらゆるヤバめの、まあ、楽しいですけどね。
うん、西尾県もやっぱそういうのが結構ある街です
もん、うん。もうブルブルしてるんですよね。だからうちで、まあ、こういうなんとかおじさんとかなんとかおばさんってな、うん、まあ、あだ名で言うと、もう違うお店の人も、あ、その人うちにも来るよって。
近所のお店で。
そのチップスターの蓋の裏の部分に富士山の絵描くおじさんがいて、でくれるんですよ。チップスター食べ過ぎなぐらい、もうすっごい裏に富士山の絵いっぱい描いて、
それ毎回その新たなチップスターを開けるたびに
描、うん、描いてるみたい。でいっぱいもらって、まあ、選んでいいよって言うから、もうもうでもこれとこれってこう貼ったりしてて、違うお店行くとあるんですよ。
あ,
あれこれもらいましたって言うと、あのさん来るよっていう
マーキング、
いろんなところにマーキングしてあって、うん、だからまあ西尾家そうね、ぐるぐる周回できる町自体が、まあそういうちょっと余白を持った町なんだとは思うけど、
そうだね、うん、雑談タウンかもね、
うん、うん、だから移民の人とかはやっぱりみんな団結してマイノリティだから何とかして融通し合うっていうのがあるけど、うんうん、まあね、こうなんか希薄になっちゃってる我々っていうか、うん、その日本に元からいる人はないかもしれないですね。
そうでしょ、なんか、うん、
ただただ気にせず余白をうろうろするしてちょっと食べるみたいな場所は、うん、
なんかバーとかもこう、うん、そういう場所として機能するのかなと思うけど、
うん、
やっぱお酒をこう、うん、飲んで喋るってある、うん、なんかコミュニティ能力が求められる感じがあるから、一、
ね、
人ではなかなか、
まあ、濃くなっちゃいますよね。
そうですね、
濃いめな、
そうよね、まあ、あとある程度限られてくるよね、うん、そうですね、
だその濃度をどういうふうに設定するかは難しいですね、
うん、
まあ、モスクとかはかなり濃度高めだと思うんですよ。
そうですね、
だから濃度高めると排他性ってのが出てくるから、
うん、
その濃度をどうだ、フォールはかなり希釈された、まあ、でもソニープラザじゃない、プラザとか、
う
うん、あそこまではあれ自由に入れるじゃないですか、はい、あそこでバベル人いないからもうちょっと濃度上げといて、ね、でもまあバーまで行かない、うん、基本放置プレイでなんか喋りかけたらちょっと店主も実は喋るみたいな
ぐらいの。でもこの、まあ、ミシェルさんもこれ3冊目じゃん。
3冊目
その来てるお客さんのこと相当書いてるじゃんこれ。
まあそのねいろいろ変えてはいますけどね、うん、設定を。
でもこんなおもろい人ほんまなんかなっていつも。
いやいやまだまだいるんですよ。まだまだでもね要するに合わなくなった人しか書けないですよ、うん、まあ、ね、絶対このエッセイは別れが伴っててどの話でも出てくる人はその後いなくなった人たちを、う
ん、なるほどね、
まあいなくなったし設定変えれば書いてもいいかなっていうギリギリの、まあ、フィクショナルに書いてる、
うん、いやそれね。でもだからそういう人がいっぱい来るっていうのはなんかそれね、さっき言ってた、まあ、ショップやってますじゃないけど、ショップやってる人っていっぱいいるんだけど、うん、全部の店がそうじゃないと思うんだよね。うん、なんかやっぱり、うん、それ、三島さんの店だから来る何かが絶対あると思ってて、それはさっき言ったみたいな濃度をね、うん、自分で意識して設定してるかどうかわからないけど、うん、でもなんか無意識のも含めて、うん、なんかあるんだろうね。そういう人が、
まあね、
なんか入りたくなる何かがフォールにあるんだよ、
う
ん、
ね、多分。なんかまあそのね、何でも美でも何でもいいけど、うん、なんかある一つの価値を作るとヒエラルキーってのは絶対できるから、ね、ヒエラルキーできるってことはつまり排他性が上に行けば行くほど生まれてくるってことだから、うん、でも結局まあそうした方が商売としてはね、濃いファンが来て、うんうんうん、まあ、あの店行けばあそこにしか買えないもの、うん、あそこにしかないものって目指すのが正しいんだとすると、うん、やっぱりそのある種の排他性とセットにならざるを得ないですよね、
う
ん、
そうそう、
かといってどうでもいいものだけだとね、はい、まあもう、まあ、極論すればアマゾンでいいじゃんってなるから、ま
あね、どこにでもあるもの、
じゃあまあどう設定するかですよね、
うん、そのね間をね、うんうん、どこに設定するか、まあ、
そうそうそう、何でも買える、まあ、やっぱり雑貨屋でかつ安いもの、うん、ポストカードとか、うん、まああんまりだべっててね、うん、ちょっとは気使うじゃない、そうそうそう、なん、まあ、1年に1回ぐらい何か買わなきゃなって思う人も
1年に1回
で大丈夫です、まあ、何年に1回でもいいですけど、まあポストカードなら165円ですから、まあ、そういう雑貨屋の利点とすればそうですね。
確かにね。
ただまあ、そうなってくると、まあね、うん、誰でもできるってなってくるから、うん、置くものに関しては、うん。難しいですよね。
そうだね。
うん、そこで食べなきゃいけない。
絶妙な。必要なわけじゃん。うん、だって、ミシェルさんだってまあ、商売はしなきゃいけないわけだし、
うん。商売しなきゃいけないですよ。うん、
かといって、そうやってなんかそのね、ひたすらカルト化したいわけでもないわけで。
うんうんうん、
その辺をね、どう設定するかっていうのは、
そうですね、
まあ、あるよね。
そのだからもう目をこう、なんつうの、ぼんやり、うん、
ぼんやりね、
井出さんのぼんやり理論でぼんやりやっていくしかないですね。
ぼんやり理論ね、
何やってんだろうなみたいな。
あ、そう、まあそうだよね、それなんかわかる、
うん、まあ、その
これメディア雑誌もそうだけど、まあ、なんか カルト化した方が、
う
ん、まあもちろん商売としてはいいんだろうけど、
うんうん、
まあ、排他的にやっぱりなってくるし、うん、なんか、やってる方もちょっとしんどいというのも。
面はあるね。やるなら、まあ、本気でやんなきゃです、
ね。いや、だからね、その、うん、西野さんが、その、お店、例えば、うん、置いてるものとか、うん、どうやって選んでんのかなと思って。うん、
だから自分が置きたいというものじゃなくて、
うん、
まあ、だから自分の部屋とか、こういう家、
ほうほうほう、
これ、いい感じじゃないですか。これに全部値段ついてたら結構面白くないですか、はい、俺も売ってんだみたいな、あ、ここが雑貨屋に変えちゃ う、
ね、うん、
井出さんのアトリエを
家が全部、ね、
でこれも売ってたらもうすごいですよね、
ウエットティッシュ、
ウエットティッシュ安いのみたいな、バラ売り、
うん、これいつも俺それをもうなんか自分の部屋を全部売り物にしてみたいなって、うん、あのこれ何でも買えますっていう、
うんうんうん、
なんかよく思うけどね、なんか
でもね、それもいずれテクノロジーが発達してくるとそのね、うん、こうなんかゴーグルつけてピローン買う、これ買う、これ買うみたいな、ピヨンピヨンって、まあそういう時代も近づいてきてるんで、
まあかなり近い、
どこ目指して行っても大変なんですけど、でもまあなんつうんだろう、 うん、やっぱそのなんかぼんやり何をやってるか分かんないっていう状態は大事にしたいですね、うん、もう、
うん、じゃああんまりその自分のエステティックでこう選びすぎないようにしたりしているってこと、
うんうんうん、やってるうちにもう何が選びたかったかもはや分かんなくなってはきてるけど、
あ、まあ、ある種そういう分からないぐらいの感じで OK、うん、ということで、
うんうんうん、まあだからこっち置いたら こっちの何つうんだろうな、まあ、ちょっと硬いものを置いたらちょっと柔らかいゆるキャラを置いて足して0ぐらいになるか10ぐらいになるか、まあ平均値がどの辺に設定するかですね。全部足して印象が、うん、
あ、そういうバランス取ってんだ。
そうです。だいろんなノイズがあって、まあこれ今出てくるけどなんかホワイトノイズになってこっちを覚醒なんつうのもうなんか集中できるみたいなあるじゃないですか。ただ静かなカフェで横で一組喋ってると集中できないけど、まあ、これがいっぱい増えてきていろんな会話があって BGM もあって厨房の音がしてっていうのがいろいろ混じって最後もうピーンってなって居心地いいみたいな、まあ、あるじゃないですか。あの状態作るの難しいじゃないですか、
まあ、
ファミレスとかねすごいよくできてるんだと思うんですけど、ほんそにどうやええやろっていうものは置けないかもしれないですね。
緩いものをさ、なんかもう真剣に求めすぎると緩くなくなるじゃない、
うん、いやそうなんですよ、うん、僕そうなってきてますよ
そうなってきてる
一周してドヤ感出てきてるそういうことですよね。
なっちゃうんで
まずいな、
うん、なんか緩いものを緩く求めるぐらいの、うん、感じで、
それ一番難しいですよね。だから天然じゃない人が天然プレイした時、うん、そうなってくるじゃないですか。
そうそうそう。
だから結局本当にその天然ってみたいとか、なんつうの、どういう理論でこういうこと言ってるのか分かんない人みたいな方が強いですよね。最初に。
そうそうだね。
それをまあ才能というのかもしれないけど。う
ん、だから天然に、なんか天然までいければいいよね。うん、なんか天
だからそれを意図的にいくの難しいですよね。
結構むずいよね。
むずい。だもう最後ぼんやりして、ぼ、うん、ーって生きるしかないです。最終的にはもう自分ももう何もわかんないです。
うん。そうだね。
修行法に近いですよね。なんか、なんかの修行法と重なってきますよね。
どうなっちゃう。まあでも結構、いいとこ行ってるんじゃない？
いずれさんに言われると確かに自信が出てきた、うん、近づいてきますか、うん、何言ってんだろう会のだいぶ上の方にそうそうそうこの人何言ってんだろう、う
ん、何言ってんだろう会で
上り詰めてきてる。
もう何冊も出して
そうですね、
うん、天然ももうなんかだいぶ天然度が上がって
き、うん、上がってますかね。もうなんか怖くて話しかけられないみたいな
結構なんか三品さんの本読んだ人のこう、うん、何に戦いを挑んでるのかわからないみたいな。
これも教えてほしいですね。
なんか
書いてました、うん、いい
ね、感想ウェブとか見てるとたまにありますけど、あいい、ね、あ私は割と、うん、なんか分かる側というか、うん、その抗いたい気持ち、そのあ、まあ、今この本とかと、うん、そのインターネットで失われつつ、うん、あるものとか、うん、あのそれによってこう押し寄せてる波に抗いたい気持ちみたいなのがありますけど、
もう
なんかそんな戦 い挑んでも仕方ないみたいな気持ちで読むと、やっぱりなんか戦いがよくわからないのかなみたいな、
そうね、そこからにじみ出る哀愁とか
そうです、
なんか悲しみとか笑いとか、うん、そこを汲み取ってくれれば成立するけど、
うんうん、あでもまあそういう人も面白かったっていうのは
なんだか分かんないけど、何とやってるか分かんないけど、うん、まあ面白い、まあそれならいいですかね、うんうん、最後まではっていう人もいるでしょうね。
はっていう人
もいるのかな、 のかな、みたいな、いるんです
か。いやでも共感を呼んでる部分は結構あるんじゃない、
うん、だから難しいですよね。こういうのってそのテクノロジー批判とか保守的なそのラッダイド運動っていうの、う
ん
う
ん、書いて
た
ね。
そっちに行っちゃうとね、そう思われるともう成立しないですね、うん、文芸として、まあうん、難しいですね。半々ぐらいで乗ってんだけど乗り切れないぐらいの、うんうんうん、そこもだからなんかこうぼんやり、
そうそう、ぼんやりしてるけど、うん、なんかそのその思考停止は、うん、いい思考停止っていうか、なんかそれちょっと思ってて、うん、 なんか、ねえ、さっき伊豆原さんがおっしゃったみたいに、なんかこう、こういうさ、ドン・キホーテじゃないけどさ、うん、こんな巨大なさ、うん、世の中の流れに、うん、その真正面からぶつかってもさ、うん、そんなの絶対もうなんか、外因みたいなもんじゃない、
うん、外因ってなるわ
け。外因ってなるだけで、そんな。うん、だから本当に、まあ、ある種滑稽なことだけど、うん、でもなんか、そうとは違う、なんか、方法が、意外とあんのかなみたいな気もずっとしてて、
うん
うん、なんかないような感じもするけど、うんうん、意外とあったりもするのかな、そういうものから逃れたり、
うんうんうん、
できる瞬間とか、
うん、
意外とあったりもするんじゃないかなと思って、うん、だからまあなんかみんなもちょっと心の中ではちょっとそう思ってるから、
そうですね、うん、そう、あとなんか三品さんのさっきのラッダイトと違うところっていうのは、
うん、
なんか良き消費者みたいな、その、うん、消費からは降り切らないところがあるじゃないですか、
うんうん、
なんか、
まあね、
なんかもうこの資本主義消費社会から降りるっていう方向じゃなくて、 あくまでもなんか物を買ったり売ったりするところには身を置いてるんだけど、うんうん、なんかそこのこうバランスを、ね、はい、取るみたいな、
まあ、ある種ど真ん中だもんね、
ど真ん中なんですか ね、
ど真ん中じゃん、まあ、ここにも書いてるけど全く必要じゃないもの
を、あ、そういう意味で ね、確かに
仕入れて売ってる、うん、という意味では
そういう意味ではね、資本主義の本義と
つながっ
ております、うん、本質的な意味のないもの価値っていう、
うん、でもまあなんかそういう中でやりながらなんか距離取ってこれどういうことなんだろうとか、なんか自分もすごいそれは思ってて、なんかじゃあラッタイト運動じゃないけど本当にじゃあコンピューターもなんか壊して土に埋めればいいのかという、別にそういうことではないと思ってて、なんかそういう表面に出る行動よりもなんか別になんか資本主義にめちゃ踊らされて、なんとかあの DVD ボックスセットとか買わされちゃったりしてもいいんだけど、うんうん、これって何なんだろう、自分がやってるこの行動は何なんだろうとか、このビジネスって何なんだろうとか、うんうん、なんかそういうふうに考えることがすごい大事なんかなと思ってて、うんうん、それがなんか結構社会を変えるっていうか、
うん、
だからみんながちょっと考えたらめっちゃ変わるんじゃないと思ってて、
う
ん、
そうですね、
うん、そんななんか別にうん、全部テクノロジー全部捨ててなんか山奥で一人で暮らさなくても、うんうん、なんかみんながちょっとこれ変じゃないとかちょっと考えれば、
うん
うん、なんか自分は何を買ってるか、
うん、
何を売ってるかみたいなことに意識的になるだけで、なんか結構世界違うよなっていう、
そうか、ほとんどそういうことが書いてあるっていうかさ、
書いてましたっけ、うん、そんな話が、うん、でも伊田さんがいろんな媒体やってるじゃないですか、
うん、
その聖火からマガハから、ね、サブシークエンスから、うん、漫画雑誌まで、はい、だそういうのを行き来してスイッチングしてるじゃないですか、
うん、
だからこう変わる瞬間ってなんか見えるんですよ、そこにずっといるとやっぱりその世界の中にずっぷり入って、 そこでまあものをもちろん考えることもできるけど、外部がないと、
うん、
まあ、こう違う媒体にスイッチングするときに何か見えるものってまああるじゃないですか、
こう
あれって自分がこっちで正しいと思ってたもん全然つ、まあそのね移民のコミュニティに行ってみる活動でもいいし、でやっぱりいろんなその価値観の中を行き来するっていうのはやっぱ大事だと、
まあ
まあまあね、で僕もだからそろそろ雑貨屋以外にも何かやらないと、
なるほど、
もう雑貨ネタでやりすぎたんで、もうそろそろ組み尽くせなく、
なるほど、
なんだろう、まあ、その中でカルト化してきてる分はあるかもしれない。なる
ほどね、うん、まあそういう面あるか。
うん、こっからデイトレーダーとかなんかになったら、だいぶまた広がると思うんですよ。急にデイトレーダーになって、奥動かし始めたら、で、雑貨屋もなぜかやってるって、うん、ここでまたなんか生まれると思うんですよね。
うん、
何でもいいけど、ボディービルダーになるとか、なんかこう今までありえなかったものになって、 ボディービルディングと雑貨の間。
いや、おらんじゃん。なあ、ボディービルディングやりながら雑貨やってるやつって、
ね、いないと思うよ。
多分いない。
いないですよね。まだいないですよ。もうすごい筋肉だから、もう軽くて仕方ないみたいな、こう、ちっちゃい、よいしょ。まあ、でも、ね、この辺、脇締まんなくなるから、あれ。筋肉でね。だからもう、
割りやすくな
る。そう。よいしょっていう。だから、ざっくり、感覚が空くようになると思う。そういう発見もあるだろうし、あ、か、
ね、身体
感覚が変わる。
あると思うな。
あるんですね。
こんな向きの人から見て見える、
うん。見える雑貨ってありますよね。プロテインとか、まあ全然そのプロテインも雑貨化していいんじゃないかとか、
そうやな、
新しい発想が出てくる。
うん、
まあだから、そうは思います。伊豆原さんもなんかいろいろ自分で個人的にちょっと実験的な建築の人とか作ってるじゃないですか。
そうですね。
ね。ああいうのも、そこから見える景色は全然、なんだろう、普通の、あの、会社で出版するのと違うみたいな。
うん、
あ、そういうの作られて
る、
あの、
個人でやってるんですか。
そうですね。
そうそう。だから建築に詳しくて。
私、もともと建築なんで、
あ、そう
なん
です
か。出身が。
あ、そうなんだ。
はい。
へぇ。
まあでも、それも、うん、その、建築のコミュニティはコミュニティですごい、強固なものがあるんで、
まあね、エスタブリッシュされた世界だもんね、は
い、うん、
なんかそこから離れたいという気持ちもあるし、あ、でもなんかすごい好きではあるんですよね、うん、その建築の特にアカデミックなものとか、
うんうんうん、
なんかそれを開くためにはでもなんか別のことも知らないとダメだよなとか、うんうん、そういうのもありますね、
うん、
確かに。いや、なんかすごいそういうオルターナティブな視点っていうのはめっちゃ大事と思うし、
うん
うん、なんかやっぱり生きやすくなるんじゃないかな、なんかそういういろんな視点がとか、
うん、
まあそれもいいじゃんぐらいの感じになってくるわけじゃん、うん、なんかいろんな価値観とかさ、
うん、